森本しおりの元気が出るラジオ、今回もいかりさんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今回の収録は9月8日月曜日となっています。マリーンズ、バファローズとのビジター6連戦を終えた直後ということになりますが、結果この6連戦2勝4敗、バファローズには3連敗という形になりましたけど、しおりさん、まあ、悔しい結果にはなりましたが、まずこの結果どう受け止めてますか？
まあそうね、むちゃくちゃ痛いし悔しいっすよね。悔しいですね。
まあ残り試合が20試合を切っているという中で、首位ホークスとのゲーム差が4と9月8日収録時点ではなっているという状況ですが、明日9月9日はその首位ホークスとの直接対決、ホームエスコンフィールドでということになりますけれども、ひとりさん、今回はですね、まあ、6連戦の振り返り詳しくとも思ったんですが、ちょっと移動の部分で大変な状況に見舞われたということで、まあ、多くの方はね、ニュースとかでもご覧になったと思いますけど、台風15号の影響を受けまして、9月5日金曜日の移動時にですね、新幹線で新大阪へ向かったんですが、まあ、新幹線が一部区間で運転見合わせで、京セラドームへの到着が大幅に遅れて、試合開始も夕方6時予定から7時半に1時間半遅れでのゲームということで、これなかなか大変な状況でしたね。
いやー、本当大変でしたね。選手はもっと大変だと思いますけど、きつかったっすね。
あ、そうですか。ひとりさんもね、新幹線の車内から、ポスト X でこれはあかん、また停車とかね、いういろいろな状況をポストされてましたけど、どうだったんでしょう、その社内で選手たち、チームたちの雰囲気、様子っていうのはどんな感じだったんですか？
いや、まあ、まずその台風が直撃するっていうのはもう分かっていたんですけど、
はい、
まあ、実はね、僕ら10時半の新幹線だったんですけど、
はい、
その前はね、結構順調に出発してたんですよ。
あ、そうなんですね。
で、はい、我々チーム便の新幹線乗り込んだ瞬間に、
はい、
まあ、やはり雨がひどいと、
うん、
で一時停車してます、前の電車も停車してますということで、まずその東京駅出発前ですよね、
はい、
そこでまず足止め、
うん、
でその時にまあ、車掌さんのアナウンスも、今のうちにまだすぐには出発しないんで、お弁当だとか、まあ、買ってくださいみたいな、買っておいてくださいっていう感じで言われてたんですけど、
はい、
まあ、正直10時半でしょ、まあ、僕らご飯食べて乗り込んでて、
はい、
そこまで、まあ、着いてからランチがあるんで球場でね、
うん、
まあ、そこまでお腹も当然空いてなかったし、はい、長くなると思ってないんで、もともと買ってた選手はいたと思うんですけど、
はい、
そのアナウンスでね、ホームに買いに行った選手はあんまりいなかったと思うんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、その状態ではね、
うん、
まさかそんな長くなると思ってなかったんで、
はい、
で、まあ、東京駅やっと出発しますって、どれぐらいいたんだろう、もう長すぎてあんま覚えてないんだけど、
はい、
まあ、その時点で多分1時間ぐらい、1時間弱ぐらいかな、
うん、
で、まあ、出発しますと。
はい、
よしよしよしってなって、進んだら今度は静岡駅で、
はい、
まあ、停車で、まあ、雨も強くなってきたんですけど、
うん、
まあ、そのさらに先がすごいことになってると、
はい、
で、まあ、そこでずっと待っていたら、だんだんその雨雲が静岡の方まで来て、
うん、
どしゃ降りですよ、もう。
ああ、そうですか。
いや、もう雷も鳴ってたし、
はい、
このもう滝のようなと、本当バケツひっくり返したような、
はい、
僕もあんまり経験してないぐらいの雨の量、
うん、
で、あ、これは多分無理だよなっていうぐらいの、まあ、天気で、
はい、
でそこで何時間かな、そこで結構待ったんですよね。
そうですね、これスポーツ新聞の記事ですけど、12時35分に静岡駅で停車して、運転再開が2時50分58分に静岡駅発車ですから、まあ、2時間以上ですよね、
うん、2時間以上か、
はい、
でその静岡駅で止まったのも静岡駅のホームじゃないんでね、
はいはい、
僕ら乗ってたののぞみだったんで、
ええ、
駅は目の前なんだけど 降りれない状況ですよね。
はいはい。
でまあ、いやこれは長いねなんて話したんですけど、うん、まあ、ただ幸いのことに新幹線って充電ができるんですよ、ね、はいはい、コンセントがあるんで、だからそこはすごい助かったのと、うん、あとトイレもねいつでも行けるし、
まあ、そうですね、
うん、そういった意味ではまあ、そこまでこう大騒ぎはなかったんですけど、
はい、
ただまあだんだんとこれ本当つくのっていう、
ああそうですか、
そうだって逆算していっても2時だから2時50分でしょ、
はい、
でそこから新大阪までまだ何分だ2時間1時間40分ぐらいか、
はい、
かかるので、
うん、
これ単純計算でも今これ出発してももう5時半ぐらいになっちゃうんじゃないみたいな話してて、まあ、それでもまあ進まないんでね、
うん、
でやっと徐行運転で進みますってなって、進んだのはいいんだけど徐行運転なんで通常のその静岡駅あたりから新大阪に行く時間ではつけないわけですよ、
もっとかかるわけですよね、
うん、でまあ徐行しながらで周りの景色見たらもう冠水してるし、わすごいことになってるなって感じだったんですけど、
はい、
あれどこだったっけな、浜松抜けたあたりから、
はい、
やっとスピードも出し出して、
うん、
でまず名古屋に着きました。でもその時点でもう試合開始が6時はもう無理な状態、
はい、
でどれぐらい時間を遅らすのかももしくは中止するのかみたいな話になるわけですよ。
ですよね、はい、
でもそれ我々決めれないし、うん、まだ情報も来てなかったんですよ。多分それは社内のマネージャーがもう相手チームと全部やり取りしてたと思うんですけど、
うんうん、
で結局一体何時に着くんだと、もうそこが一番なんで
そうですよね、はい、
でそうで名古屋着いたあたりでやっと新大阪に着く時間のめどが立って、
はい、
で多分試合開始が遅れます何分ぐらいっていう感じでアナウンスがちょろっと来たのかな、
うん、
でそれが7時15分、まあ、前回も確かそうだったんですよ、飛行機が遅れた時も
8月ですね、はい、うん、その時も3時間、球場入りが予定より遅れたんですけど、試合開始自体は16分遅れ、まあ、それほど大幅に遅れた。
ああ16分ぐらいか。
そうなんですよ。
あそっかそっか。 で今回は7時15分ってなんか最初アナウンスされたと思うんだけど、はいはい、7時15分ってこれいけるのかなと思って、うん、まあでもまあ僕らは試合時間決まったらそれに合わせていくしかないんですけど、
はい、
まあ、ただ急げないじゃないですか。
まあ自分ではね、どうしようもないですもんね。
そうそう、で新大阪やっと着いたっていう時にはもうほんと7時間お新幹乗ってたぞみたいな。
いや相当ですよね。10時30分発の予定だったわけですからね。
そうだ、それが5時半でしょ。
はい、
5時半前か。
そうですね、5時20分着になってます。
でもうここでまず選手たちはもうお腹空いてるわけですよ。
そうですよね、本来なら球場で食べられる予定だった。
そう、お昼ご飯を食べる予定だったんで、
はい、
それはみんな食べれなくてもうみんなくたくたでお腹も空いてるし、
うん、
で新大阪着いてその5時半からまあ30分で着いたとしても6時ぐらい、
はい、
でこれもう7時15分無理ですよねってなったんですよ、
はい、
渋滞もしてたし、しかも、
うん、
それでまあ7時半にってなって、でまあ球場着いたの6時
そうですね、6時5分
過ぎか、
はい、
でそこでもうだから練習が1時間もない40分ぐらいの中で着替えたりしてね、
うん、
でまずはそれ食事を取んなきゃいけないから、
はい、
みんな食事をパッて取ってで出てきてもうほんと30分ぐらいか準備の時間が、グランド整備の時間の、そうグランド整備とかあるんで、
はい、
もう7時ぐらいには全部大体終わらせなきゃいけない。でそこでバッティング練習もちろんできないし、
うん、
まあもう選手個人個人でメニュー自分たちで必要な準備をしてくれと。でその社内の中でスタメン発表がボスから来たから、
そうですね SNS で、
そうだからもうスタメンの選手は今日この状況で俺かと、
はい、
いう感じで、まあ 球場着いて動いたっていうのが流れですけどね。
あ、そうです。通常であれば6時開始のゲーム、移動ゲームだと何時ぐらいには球場入れてて、どんなスケジュールで試合まで向かっていくものなんですか？
だいたい1時2時ぐらいにはもう絶対入ってて、
はい、
で各自食事をとってミーティングして、
はい、
ビジターは3時40分、3時半ぐらいか、
はい、
ウォーミングアップ開始なんで、
まあ、
それぐらいゆとりはありますね。
あ、そうですか。それが今回はほとんど、まあ、30分ってもう本当にウォーミングアップで終わるぐらいの感じなんですかね。
いや、そうなんですよ。
仕切れないというか、
うん、だからもうその状況はもう前回もあったんで、もう時間が相当ないし、
はい、
できることは本当に限られてきちゃうんで、うん、まあ、選手たちがじゃあもう、まあ、ちょっと免疫があるんでね、前回のことがあるから、
はい、
心して球場に入ってもなんかイメージして準備してましたけどね、
うん、あ、そうですか。新庄さんがね、その SNS で、まあ、冗談も含めてなのか、ストレッチは新幹線で頼む場合と送ってましたけど、うん、まあなかなかそんなスペースもないわけです。
ない、だって一般の方もいらっしゃるし。
そうですよね。
選手だけのね、まあ、貸し切り車両だったら通路でストレッチだとかできるけど、でもまあみんなスーツとか着てるし。
そうですよね、移動です
か。移動用のジャージじゃないんで、
はい、
うん、まあできるって言ったらたまに立ってちょっと腰伸ばしたりとか、
うん、
座りっぱなしだとね腰痛くなっちゃうんで、
はいはい、
できることはもうほぼないですよね。
ひとりさん、コーチ陣とかそういう時って選手たちと社内でなんかコミュニケーション取ったりみたいなことするわけですか？
まあ僕は隣が谷地コーチだったんで、
はい、
まあでももう本当だって7時間もいるから、
はい、
会話もそらないし。
だんだん黙っちゃうわけです。
そうで、後ろに矢沢くん座ってて、
はい、
大丈夫かなんて言って、もう腹減って、もう力出ないです、うん、悟空みたいなこと言ってたけど。まあでも、そう、でもそうだよな。かわいそう。でも、動かないといけないし、飯も食わなきゃいけないし、かわいそうだけどなーって思いながらね。なんで、してあげれることがないんだもん。
いやー、まあそうですよね。ただまあ本当にこのイレギュラーな状況で、まあ対応していく、このなんていうんですかね、対応力、適応力みたいな部分も本当に試されるこのリーグ終盤戦になりましたね。
いや、そうね。でもまあ今回もそうですし、前回もそうだったんだけど、改めて、はい、思い知らされたのは、
うん、
やっぱり普段どれだけしっかり準備ができててパフォーマンスを出せてるかっていうのを改めて分かったし、はい、
うん、
で前回同様、まあ、選手たちも、もうこんなに時間ないんだって思ったと思うんですよ。
はい、
やりたいことがあるのに。
はい、
そこはやっぱりその普段やってること、準備のすることの大事さっていうのは改めて感じれたし、
はい、
まあ、その中でじゃあ対応するっていうのもまあ限界がありますよね。対応するというよりも、もう絶対に準備不足で臨まなきゃいけないから、
うん、
まあ、本当、まあ、僕からすると、もう先発ピッチャーは先についてるんで、はい、もうピッチャーなんとかゲーム作ってくれと思ったんですけどね、まあ、北山君、すごいいいピッチングしてくれて、
はい、
ちょっとね、野手が足引っ張ってしまった形になったんですけど、まあ、それもね、やっぱり、まあ、準備のところから来てるのかなっていうのは、コーチとしては、感じたとこですかね。
まあでも本当に大きなね、怪我とかが本当にみんな不安視してた部分ですけど、そういった部分はまあ起きなかったということですけどね。
うん、いや、もうそう、本当怪我人が出なかったのが本当に良かったのと、あとは球場出た時に、球場の中に入った時か、
はい、
ベンチからグラウンド出た時に、うん、もう会場してるんで、ファンの皆さんがこれだけ集まってくれて待っててくれたんだと思うと、
うん、
なんかまあ、ぐったりはしてたんだけど、みんな、あ、頑張ろうって思えたと思うんですよ。
ああ、そうですか。
あの拍手はやっぱあったかかったし、なんか嬉しかったですよね。
ああ、そうですか。
なんかファンの人たちも大変だったねって、頑張れっていうような、まあ、それはバファローズファンも、
うん、含めて
同じ気持ちでなんかしゃあの拍手してくれたりしてたんで、
はい、
まあだからもうね、プレーボールかかったらもうあとは言い訳できないから、同じ1打席になるし、うん、同じ1球になるから、 まあ、選手たちはもう本当に疲れたと思いますし、大変だと思いましたね。
そうですね。いや、もう本当にお疲れ様でした。まあでも本当リーグ終盤戦のプレッシャーのかかる状況、いつも以上にかかる状況の中でのね、こうしたイレギュラーな事態でしたけれども、まあでも変則的なね、スケジュールもこの後ちょっと増えていく感じにはなりますので。
うん、いや、そうなんですよね。
はい。
今度、ライオンズも4連戦とか珍しいですし。
そうですね。
うん、1試合だけやるのがポツンポツンって入ったりもするんで。
はい。
まあこの辺はね、まあ、適応していくしかないですね、
うん、そうですね、まあ、本当に先週のメンタルのお話につながる部分もあるかもしれませんけど、どんな状況でもね、力を発揮できるというファイターズの選手たちの力、期待したいと思います。
はい、はいはい、ということで、まあ、今回はね、6連戦中の移動の話メインになりましたが、いかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。